本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章14節から23節です。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に、天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もめしたら荒れすたれ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っている時には、その持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けます。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。アーメン。使徒の働きの最後は、使徒パウロが自費で借りたローマの辺境にある家に軟禁され、彼の体は自由でなかったものの、自分を訪れる人々を迎え入れ、神様の御国を述べ伝え、イエス・キリストに関することを教え、いかなる脅威に対しても大胆であり、いかなることに対しても妨げられることがなかったと証ししています。誰かが監獄でその一生を終えたとしたら、憐憫の情を感じるのが一般的です。使徒パウロも監獄で彼の一生を終えました。彼の最後の姿を描いているテモテへの第手紙第2の4章を見ると、一緒に働きを行ったデマスはこの世を愛し、パウロを捨ててテサロニケへ行き、クレスケンスはガラテヤへ、テトスはダルマテヤへ行ってしまいました。医師のルカだけが彼のそばで同役者として主治医として彼の世話をしました。そしてテモテにカルポの家に置いてきた上着を持ってくることと、養子師の書物を持ってくることを頼みました。しかしこのようなパウロの姿が哀れに思えたり、不幸には見えず、最後まで区別された人生を生きる姿を見て祝然とし、とても羨ましくしいと思いました。使徒パウロが最後までこのような人生を生きることができた原動力は何だったでしょうか。何が彼を支えていたかをとても明確に見せてくれた出来事があり、それはパウロが乗った船がユーラクロンの暴風に見舞われた時でした。イエス様に従っていた人たちを捕まえるためにダマスコに向かっていたパウロになったサウロに、復活されたイエス様は会ってくださいました。この出来事は彼の人生において最も重要な転換点となりました。その後、斬首刑になるまでイエス・キリストと神様の御国を述べ伝える人生を生きました。彼のそのような伝道者の人生は、使徒の働き9章から28章までに一つ残らず記録されてあります。使徒パウロは3度にわたる伝道旅行の後にエルサレムで逮捕されました。彼は無罪で釈放されることができましたが、ローマ皇帝に上訴したため、彼の第4次伝道旅行は囚人の身分でローマに向かう旅となりました。その内容が使徒の働き27章に詳しく記されてあります。 ローマに向かう船の中には、これは穀物船ですが、パウロと数人の囚人たち、百人隊長のユリアス、船長と船主、商人とその他の人たちなど、合計276名が乗っていました。その船の中は世界の縮小版のようなものでした。百人隊長はその船の行く先を決定する総責任者でした。当時、ローマの百人隊長は社会的に相当な地位にありました。その船では実質的な最高統帥権者でした。船長は海ではベテランです。ですから、海に関しては最高の経験者、最高の知識人でした。もちろん、パウロも伝統旅行をしながら何度も航海を経験していましたが、船長と比べられるほどではありませんでした。また、船主は船の主人なので、その船で一番の金持ちの一人でした。この三人は権力と知識と財物を持つ人たちでした。多くの人が夢見る理想の人です。そして商人たちのように平凡な人たちもいましたし、パウロと他の囚人たちのように社会で蔑まれる人たちもいました。それでその船の中を小さな世界に例えることができます。ところが、この船は出港してすぐに向かい風にぶつかって、すなわちキプロス島の海岸線に沿って航海し、数日かかってようやく良い港に着きました。そこで使徒パウロは、私たちがここまで来るのも容易ではなかったのに、このまま航海を続ければ罪にはもちろん私たちの生命にも危害が及ぶでしょう。ですから、ここで冬を過ごしましょう、と提案しました。しかし、その言葉に関心を持つ人は一人もいませんでした。百人隊長は船長と船主の言葉をより信頼しました。百人隊長の立場では、船長と船主の言うことを聞く方がはるかにもっと合理的だと考えたことでしょう。実際に使徒パウロが言った言葉は、神様が悟らせてくださったものですが、他の人たちはそれを知る由もありませんでした。船に乗ったほとんどの人々が、良い港よりはもう少し前に進んで、ピニクスで冬を過ごそうと言いました。ピニクスは良い港から約65キロメートル離れた港湾都市であり、良い港よりずっと大きな都市でした。ピニクスに行こうと主張した人たちは、そこが地形的に冬の風をよく防いでくれるだけでなく、堤防施設も兼ね備えているので、自分たちの財産である穀物を守ることができると考えたのでした。小さな港である良い港で冬を過ごす間に、冬の台風に襲われれば、船と穀物が全て台無しになる致命的な損害を被ることは、火を見るよりも明らかでした。また、昔も今も港湾都市は他の都市よりも、慰安の施設が最も発達していました。人々は財物に対する欲望と快楽の欲望にとらわれて、良い港よりはピニクスで冬を過ごそうと声を上げました。都合よく南風が穏やかに吹いてきたので、彼らの思い通りになったも当然だと思ってピニクスに向かいました。しかし、しばらくするとエウラキロンのユーラクロンという暴風が吹き始めました。 その時に船の中で最高の権力者だった百人隊長も、海に関しては最高の知識人だった船長も、一番の金持ちだった船主もどうすることもできませんでした。船に乗っていた人たちの荷物さえ全て投げ捨てました。当時は釘を使って船を作る時代ではありませんでした。木を凸凹に切って組み立て、にかわでくっつけていた時代でした。船が長い間水に浸っていると、にかわが溶けて船が解体してしまいました。それで何としてでも船を少しでも軽くするために荷物を捨てたのでした。彼らは暴風が吹き荒れるボーボーたる大海で、14日間も見えるものもなく、何もなく、できることも何もなく、食べるものも何も食べられず、ただ風に吹き飛ばされるままに吹き流されるだけでした。そのような彼らの状態を聖書は、助かる最後の望み、生きる望みも今や絶たれようとしていたと証ししています。これが人生です。それで人生を航海に例えたりします。私の手に力が与えられているようで、他の人は知らない特別な知識を持っているようで、他の人よりも多くの財物を持ってより良い人生を生きているようでも、人生の有楽論の暴風が吹き荒れれば何もできません。自分が持っているものは何も役に立たないという事実にもっと大きく挫折することになります。アレキサンドリアから来た船に乗っていた人たちは、台風が吹き荒れる前までは使徒パウロに注目しませんでした。他の人の目に映ったパウロは、ただのローマに護送されていく囚人に過ぎませんでした。しかし台風が吹き荒れると、すべての人が彼の言葉に耳を傾きました。傍から見るには、百人隊長と船長、船主がその船の責任者のように見えても、実際には神様は使徒パウロにその船に乗った人たちの命を預けられました。14日後、パウロは人々の前に立って彼らを励まし始めました。船は失いますが、命を失う者は一人もありません。昨夜、私の主はこう仰せられました。私は必ずカイザルの前に立つことになる。動線している人々を皆私に預けられたとおっしゃいました。私はそのようにおっしゃった神様を信じます、と言いました。漆黒のように真っ暗で、台風が吹き荒れる海辺に立っていると、風の音以外には何も聞こえません。しかし、神様のお力によって生きた使徒パウロは、台風が吹き荒れても何も聞こえず、漆黒のような暗闇の中で何も見えないボーボーたる大海の上でも、神様の御声を聞き、神様と深く疎通していたのでした。今日の本文は、私たちが何によって生きているのか、何によって生きるべきかをよく教えてくれています。14節はこのように証ししています。イエスは悪霊、それも口をきけなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、 口が聞けなかった者が物を言い始めたので、群衆は驚いた。イエスは悪霊に取り憑かれて口の聞けない人を治してあげました。口の聞けない人を意味するギリシャ語の単語コポスは、聖書で口の聞けない人と耳の聞こえない人の意味で交互に使われています。つまりこの人は口も聞けないし耳も聞こえない、ロア者でした。それだけでなく、マタイの福音書はこの人が目も見えなかったと証ししています。言語障害者、聴覚障害者は目で字を読み、自分の意思を手話で表現します。一方、視覚障害者は言葉で自分の意思を表現しましたが、しますが、点字で字を読みます。しかしこの人は何も言えませんし、聞こえませんし、見ることもできない三重の障害を持っていました。彼が背負ってきた人生の重荷と苦痛はどれだけ大きかったことでしょう。イエス様はこのような人を治してあげました。私たちは今日の本文がどの話の後に記録されたかに注目しないといけません。イエス様が祈られるお姿を見て、弟子たちは祈りを教えてくださいと頼みました。それで教えてくださった祈りが、私たちが毎週主日の礼拝のたびに捧げ、クリスチャンの集まりでよく捧げる主の祈りです。その後にイエス様は自分の家に来た友達のために、隣の家にいる友達にパンを借りに行った人の話と、私たちのようなつまらない存在でも子供には良いものを与えようとするように、神様はその子供にもっと良いもの、聖霊様、すなわち三位一体の神様を与えてくださろうとされる方だということを教えてくださいました。その後に続くのが今日の本文です。今日の本文を私たちに適用するとすれば、祈らないクリスチャンは口の聞けない障害を持つ人と同じだということです。誰かがこの世の基準でいくら多くのものを持っているとしても、またいくら優れた知識を持っているとしても、それだけでなく他の人は持っていないものを持っているとしても、彼が神様の御前でひざまずくことができない人なら、彼は霊的には口も聞けず耳も聞こえないロア者も同然です。ところがイエス様が障害を抱えて生きるこの人を治してくださった時に、人々の反応はこのようなものでした。15節16節です。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。イエス様が行われた印に驚いて、イエス様がメシアであられるかもしれないと思った人もいれば、反面ある人たちはイエス様が悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊を追い出したと皮肉を言いました。マタイの福音書には彼らがパリサイ人であると記されてあり、マルコの福音書には律法学者だと記されてあります。まるで町で店を運営している人を持続的にいじめてきたヤクザをある警察官が勇気を出して追い出し、二度とそうできないように持続的に面倒を見てあげたのに、それを見た人たちが喜ぶどころか、あの警察官もヤクザで、ヤクザの 頭がそうさせたのだと言っているのと同じことです。またある人たちは奇跡を行ったのだから、また違う奇跡を行ってみろと言っています。まるでメシアであられるイエス様が創造主のお力で悪霊を追い出し、その人を回復させてくださったのではなく、怪我の功名という事わざのように、悪霊が出ていく時間とイエス様が追い出そうとされた時間が偶然に一致してそうなったということです。それで本当にあなたが行ったことなら、他の奇跡も見せてみろと求めているのです。ベルゼブルという言葉は、読み方によっては代弁の主人と翻訳されたり、ハエの主人と翻訳されたりもします。イエス様はベルゼブルを悪霊の頭、すなわちサタンとおっしゃいました。それで新約聖書ではベルゼブルはサタンの同義語です。口の聞けない人を治してくださったことを悪霊の頭によって治したと言い張る人たちに向かって、イエス様はこのようにおっしゃいました。17節18節です。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪めめしたら荒れ廃れ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は、私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。イエス様は人々の主張に論理的な盲点があると指摘されました。例えば内戦中で国力がものすごく弱まった国が、他の国と戦争をしてどうやって勝つことができましょうかと反論されました。また夫も自分の思い通りにしようとし、妻も自分の意見を最後まで主張し、子供たちも自分の意思を曲げない、そんな家庭がきちんとした家庭と言えるでしょうかと反論を提起されました。そして、私がサタンによって悪霊を追い出したとしましょう。ではサタンの部下同士で争っているわけですが、そうなったらサタンの国はどうなるということですかと反問されました。続いてイエス様はこのようにおっしゃいました。19節です。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。悪霊を追い出すことは主とイエス様と弟子たちだけが行ったことではありませんでした。パリサイ人の中でも一部はそのようなことをする人たちがいました。それでイエス様は、私があなた方パリサイ人たちの主張のようにサタンによって悪霊を追い出したとしましょう。ではあなた方の仲間の中でも悪霊を追い出す役割をした人たちがいますが、彼らは果たして誰の力によって悪霊を追い出したというのですかと聞き返されました。今日の本文に頻繁に登場する単語が、何々によって、力によってですが、その文字的な意味は何々の中でです。私たちは私たちを取り巻いているものの影響を受けます。私たちの人生はベルゼブルで代弁される世俗的な価値観によるか、あるいは神様の御手で代弁される永遠の価値観によるか、二つのうちの一つです。今日私たちがその影響力から早く脱するべきものの一つが飲酒運転です。これにおいては クリスチャンたちも例外ではありません。飲酒運転の深刻さが社会問題となったのは、昨日、今日に始まったことではありません。最近では飲酒運転と関連して、飲酒運転で人命被害を出した時に処罰を強化する内容を盛り込んだ法律、別名ユンチャン法が国会で可決されました。今年9月25日、ユンチャンホさんは軍服務中に釜山の平穏デーに休暇できましたが、免許取り消し水準の飲酒運転の車にひかれました。それも横断歩道に立っていて事故に遭いました。ユンさんは脳死状態で治療を受けましたが、46日後に亡くなりました。これ以外にも大小のさまざまな飲酒運転事故が毎日放送や新聞で報道されています。しかし、飲酒運転に対する処罰を強化しても、飲酒運転は殺人行為というキャンペーンを繰り広げても、飲酒運転は減らないという統計があります。総点検会を進めるために、私の家から車に乗って教会に来るためには、カンビョンホクロの入り口に入ってからすぐに出ないといけません。その時は早朝4時半頃ですが、その時間にも時折カンビョンホクロの入り口に車の列が並んでいる時があります。そんな時は飲酒運転の取り締まりをしている時です。ところが、そんな早朝の時間でも必ず1、2台ずつは飲酒運転に引っかかって、警察が運転者と調書を作成しています。平均的に飲酒運転の取り締まりで2回引っかかるまで、実際の飲酒運転は50回ほどするそうです。2016年1年間で販売された焼酎は約34億瓶だそうです。韓国だけでこの数字です。20歳以上が1年に85瓶ほど飲んでいるという計算になります。酒を全く飲まない人もいるので、1人当たり1年に100瓶ずつは飲んでいるということです。3日に1瓶ずつ飲んでいるわけです。ところが、これは焼酎だけの統計です。これにビール、ワイン、ウイスキーまで合わせたら、アルコール摂取量ははるかにもっと増えるでしょう。タバコの有害性は口論化されて、指定された場所でだけ吸わないといけませんし、またテレビドラマでタバコを吸う場面は放映されないようになっています。しかし、タバコを吸った後に起こる結果よりも、酒を飲んだ後に起こる結果の方がはるかに大きいです。タバコは自分自身を危険に陥れますが、酒は他人を危険に陥れます。時には、酒は自分自身はもちろん、他人に取り返しのつかない結果をもたらしたりもします。タバコを吸って酒を飲むからといって、クリスチャンでないわけでもなく、天国に行けないわけでもありません。することはできます。しかし、飲酒運転は決してしてはいけないことです。人が酒を飲み、酒が酒を飲み、酒が人を飲み込むという言葉がありますよね。飲酒運転をしようと考えることは、すでに酒に飲み込まれた状態であり、酒によって行う行動です。私たちが誰によって何によって生きているかは、日頃は分かりません。日頃は自分が持つ地位と知識と富が力を及ぼしているように見えます。しかし、 決定的な瞬間に、それは何の役にも立ちません。使徒パウロが乗っていた船に同船していた276名の中で、ほとんどの人たち、百人隊長と船長、船主、そして船員たちと囚人たちは、皆ベルゼブルによって生きていた人たちでした。台風が吹き始める前までは、彼らの人生がはるかにマシに見えました。彼らには権力と知識と富がありました。一方、傍から見るには、パウロは囚人でしたし、ローマに連れて行かれ、剣闘士のおもちゃになるか、円形競技場で猛獣の餌食になる程度にしか見えませんでした。しかし、ユーラクロンという暴風が吹き荒れ始めると、状況が変わりました。彼らの力では何もできなくなりました。しかし、ユーラクロンの暴風は海だけで吹き荒れるわけではありません。私たちの人生にもあります。その風が吹けば、私たちがあれほど努力して手にしたものを手放さないといけないかもしれません。その時に、自分自身によって生きていたり、この世によって生きていたり、ベルゼブルによって生きていたなら、挫折と絶望の狭間を通り過ぎることになるでしょう。また、ユーラクロンの暴風は私たちの人生の内面にもあります。全てがうまくいっているように見えて、全ての人が私に成功したと言ってくれて、あなたのようになりたいと羨ましがっても、心には説明できない空虚が湧き、満足感のない人生が続くかもしれません。それで世界中を旅してみたり、さまざまな階層のたくさんの人々に会ってみたり、新しい趣味や運動を決めて、それに浸ってみたりもします。しかし、ほんの一瞬は人生の新しい活力を発見したように見えても、すぐに無意味なトンネルの中にいる自分を発見する時があります。神様の子は、神様によって神様の力を受けて生きなければ、自分の人生で意味があると思えるものはありません。神様によって生きることが最高の人生、最上の人生に導いてくれる最高の道です。今日は主の生誕を記念し、再来を切実に待望する大公説の第3週です。イエス様がこの地に来られたのは、私たちがもうこれ以上ベルゼブルと世俗的な価値観によって生きず、私たちの主であられる赤子のイエス様によって永遠の命と真理の人生を生きるようにさせるためです。私たちがイエス・キリストによって生きなければ、イエス様が生誕祭のたびに2000回この地に来られたとしても、私たちとは何の関係のない日になります。今年、私たちの教会の標語は、エレミア書32章41節の御言葉に基づいた、心と思いを尽くして植えようです。神様が植えてくださることを心の中で信じる人は、神様によって生きます。神様によって生きなければ、いかなる実りも実ることができないことをよく知っているからです。ローマに向かっていた船に乗っていた使徒パウロは、その船の船長や船主ではありませんでした。兵士たちを統率する百人隊長でもありませんでした。また、 商品を売って利益を残そうとする商人でもなく、船の船員でもありませんでした。使徒パウロはその船の中でも何の自由のもない囚人にすぎませんでした。しかし神様はその船を彼に任せられました。彼が神様によってだけ生きていたからです。神様は神様によって生きる人だけに命を預けられます。私たち皆は神様が心を尽くして植えてくださった家庭と仕事場、人生の場で神様によって生きる人になりましょう。私たちのそのような人生を通して私たちの家庭は必ず新しくなり、ベルゼブルによって生きる私たちの社会の暗い部分が明るくなり、様々な汚物とハエの群れで満ちていた場所は清らかになるでしょう。その時に私たちは栄光と平和、命と喜びの生誕を迎えることになるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、大公説第三章を迎え、私たちのこれまでの人生を正直に振り返ってみながら、ベルゼブルに代弁される世俗的な価値観によって生き、私たちの欲望を成し遂げるために随分と苦心したことを告白します。私たちが望むことを成し遂げてこそ、より多くのものを手に入れ、他人の前で頭を下げずに謙遜なふりをしながら生き、心の広いふりをしながら他人を助けながら生きることができると思いました。しかし実はこのようなことさえ私たちの頭の中だけで実現することであり、私たちの実像は虚しいもので固められた利己心の塊であることを告白します。今の時間にそのような人生を清算し、悔い改める心で神様に頭を下げます。以前の人生がいくら華やかであっても、人生の台風に見舞われれば何も役に立たないことを悟る知恵をください。またこれからは一瞬でもベルゼブルによって生きようとする考えを捨てさせてください。時には目に見えない神様によって生きることが未練がましく見え、何の役にも立たないように見えても、それが私たちを究極的には生かすことを忘れさせないでください。時には私たちがみすぼらしい姿で生きるように見え、誰にも理解されていないように見え、寂しく海や荒野に立って吹き荒れる暴風に打たれているように見えても、神様によって生きる私たちを通して新しい命の歴史を作っていかれる神様の御業を経験させてください。神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で、常にベルゼブルではなく神様によって生きることで私たちを通して汚染されたところが浄化させ、漆黒のような暗闇の場所が主の光を見る現場になるようにしてください。そうして聖誕が世界中の人々にとって希望になることが証明されるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。